はい、皆さんこんにちは。ネットビスアナリスト横田修林です。1ヶ月に1回のポッドキャスト配信の時間になりました。今月に配信された人工知能 AI に関するニュースを早速ですが解説していきたいと思います。まずはですね、こちらのニュースから解説していきましょう。ご覧ください。はい、AI で人の元の声を解析し振動パターンから再現する IoT、人工インと、サイリンクスっていうんですかね、というサービスが、リリースされました。まあ、これはね、開発したっていうニュースなんですけど、まあ、今までですね、例えばこう、声を失ってしまった、例えば、シャランキのツンクさんみたいな方って声が出なくなるわけなんだけど、でもですね、元の声があって、そして喉のところのですね、まあ、震えですね、っていうのを分析すると、声がね、再現できるような、プログラムっていうのをね、今回作られたようなんですね。いや、これはね、かなり明るいニュースですよね。まあ、歌うことまではまだまだ難しいにしても、でも歌うのもね、同じロジックなので、そのうちですね、声をですね、もう一回ね、蘇るってことができるようになるかもしれませんね。いや、AI ってすごいなっていうニュースの一つ目でした。はい、二つ目、Google CEO が各国が AI 規制を国際ルール求めるということがあります。これはですね、そのいろんなね AI が開発されてるんだけど、やっぱりですね、そのちゃんとねモラルを守ってやらないと大変なことになるから、そろそろルールを作らないかっていう、話が出ているんですけど、これね、すごい難しい問題だと思ってます。というのは、その、顔認識とかの技術においてですね、その、まあ、人種差別が起きてるんじゃないか、顔のね、色によって人種差別が起きてるような話が出てるんだけど、まあ、このようなですね、まあ、世界的なこの国際ルールを作っていこうってなった場合に、結局何が正しくて何が間違ってるかっていうことを決めなきゃいけないんだけど、これがね、やっぱ難しいですね。やっぱり、この、いろんな宗教があったり、いろんなね、価値観、いろんな考え方がある中で、その一つのルールっていうのを作っていくっていうのはかなり難しいんじゃないかなと思っています。やっぱり倫理観とかって、やっぱり違いますからね。だから、未だにですね、倫理学っていうですね、学問があるぐらいなので、この辺の問題はね、難しいけど、まあ、ルールっていうのは必要なのかなって、でもなんかルール作ろうとしたらですね、ルールが決まらなくて、それによってですね、戦い起きそうなんで、それもどうなのって気もしますけどね。はい、続いて、AI 研究の第一人者、松尾豊氏が語る、日本で DX や AI の活用進まない理由。はい、ね、毎回このニュースに出てきます、東大のね、人工知能を開発してます、研究してます、松尾豊、教授なんですけど、まあ、日本で DX や AI が進まない理由っていうことで、説明してるんだけど、まあ、問題なのは、松尾さんが、マーケティングがまだまだ勉強が足りないっていうことなんですよね。だから、その、AI を開発してる人と、マーケティングができる人っていうので、両方できる人がいないんですよ。だから、結局それをですね、伝えることができてないわけです。だから、すごい松尾さん一生懸命ね、情報発信してるんだけど、やっぱこれをちゃんとですね、翻訳して、マーケティングに乗っ取ってですね、多くの人に AI ってこんなに便利だよって伝える人がいないとですね、進まないんですよ。だから、いくら技術が開発してもですね、その部分をですね、まあ、いわゆるこう、翻訳する方、中継する方っていうのが必要じゃないかなって僕は思いますけどね。まあ、僕にぜひやらせてほしいなと思いますが。はい、続いてのニュースです。はい、メニューフォートゥデイ、冷蔵庫にある食材の賞味期限を管理してくれる、献立 AI アプリ、フリッシュをリリースということで、これ面白くてですね、自分が冷蔵庫に入れる前に、まあ、スキャンしてですね、その登録していくことによって、まあ、食材の賞味期限が分かって、それをもとにですね、余ってる食材で、もしくは賞味期限切れそうなもので、献立をですね、引っ張って出してくるっていうものなんだけど、まあ、このね、スキャンしていくっていうものが、まあ、アプリでやろうとしてるんだけど、やっぱここはかなり厳しいかなって気がしてるんですよね。だからこれを、そのコンビニとかスーパーのレジと連動してですね、だってそこでピッピッってやってですね、会計してるわけだから、それがですね、個人のスマートフォンにですね、今読み取ったものが、ちゃんと把握していけばですね、反映していけばですね、まあだからイオンのレジ号みたいなんでぜひやってほしいなと思うんだけど、それでピッて反映すれば、賞味期限がそこに入っていればですね、そうするとそれをですね、冷蔵庫に入れるなり、冷蔵庫に入れないにしても、これで把握できるじゃないですか。だからこれは、コンビニやスーパーのレジと自分のスマホが連動するって仕組みがあればですね、かなり面白くなるかなと僕は思っています。はい、続いてのニュースです。AI で漫画のキャラを自動着色、作業時間を半分以下に、Pixiv と PFN が法人向けに、 使用提供というふうなことが出てますけど、色を塗っていく作業ってね、これ、まあ、非常に、アニメの世界とか漫画の世界では、まあ、大変な作業なんだけど、これがね、半分になるということで、まあ、この AI によってですね、その、ディープラーニングによってどんどん認識していくっていうことなんでしょうね。いや、これは非常にですね、今後、特に日本はやっぱアニメっていうのが、まあ、世界に向けてですね、誇れる一つの、まあ、文化であったり技術なので、これがで、ね、作業時間半分になっていけばですね、当然ですね、コストも下げられますから、早くですね、多くの人にですね、届けることもできるようになりますので、まあ、日本のアニメ文化っていう技術をやっぱりですね、世界に発信する上でもですね、この AI 技術っていうのはどんどん進んでいくといいなというふうに思いますよね。はい、続いてのニュースです。はい、AI で手を透過、ホワイトボードだけ映すウェブカメラロジクールからってこと。これね、結構ちょっと高いんですけど、面白いなと思いましたのは、ホワイトボードで人間がこう書いてるとね、手がね、カメラに映っちゃうわけなんですね。で、ホワイトボードを投影しようと思っても手が映ったりとか人間映ったりするわけなんだけど、それホワイトボードの上の方にカメラを設置することによって、上からですね、まあ、斜めにね、そのホワイトボードを投影してですね、それを認識して、ズームとかのテレビ会議で使えるってものなんだけど、その場合にですね、どうしても書いてるから手が入っちゃうんですよね。で、その手の部分を自動的にですね、消して、ホワイトボードだけ映すことができたら便利だよねっていうことなんですね。まあ、これもうちょっとね、進むとかなり便利かなって気がしますね。楽しみな技術かなと思っています。はい、続いていきましょう。はい、AI の力でサッカーはもっと予測可能になるということで、これ特にサッカーっていうスポーツはですね、こう、組織だって、その、いろいろなサッカー選手がボールをこうね、こう蹴っていくっていう形になってると思うんだけど、で、これ失敗しないで、ちゃんとですね、ボールを蹴って、行けばですね、絶対にゴールできるんですよね。まあ、当たり前なんだけど、サッカーって、ゴールに向かってですね、サッカーのキーパーがいるけど、どう考えたって、ちゃんとやれば入るんですよね。要するに、その、蹴る技術とか、その、みんながミスをするから、結局うまくいかないんだって、これミスしなかったらボール絶対取られないわけだから、そしたらそのままゴールすることでできるわけなんですよね。で、だって相手の、選手を認識してですね、相手の選手にボールが取られないところに、自分の味方の選手にボールを投げていくときに、蹴っていくときに、その蹴るスピードと蹴る方角と届く距離とか全部 AI が計測すればですね、絶対に取られないわけですよね。だって取られないところに蹴るわけだから。だから、そして取られないところに最後打てばいいわけなんで、まあ、この理屈的にはわかるんだけど、これをどうやってですね、AI がやってることと人間がやってることをうまくね、リンクさせるかってことがね、今後課題かなって気がしますけど、まあ、考え方としては正しいかなと思っています。はい、続いて、AI で試合のハイライト動画を自動生成、NTT ドコモが3人制バスケットリーグ参加チームに、提供ってあります。まあ、ハイライト番組ってね、非常に面白いなと思いますよね。最近YouTube の方で、いわゆる切り抜き動画っていうのが流行ってますよね。例えば、ひろゆきが、1時間、2時間やったライブ配信のものの、トピックをですね、切り取って、他の動画と組み合わせてやるっていうのは今ね、人間がやってるわけなんだけど、これをまあ AI ができるようになったようなもんですよね。まあハイライトもいらないとこだけがね、カットされて、得点シーンとかだけが残るって感じなので、まあこれはできますよね。その、結局その得点シーンとか惜しかったシーンとかっていうのをどうやってね、AI に覚えさせるかってことなので、これ相当ですね、そのハイライト動画できるようになったら、コスト削減になると思いますし、面白いなと思いますね。はい、続いて、こんなニュースです。ライブ配信の不適切なコメントを自動制限。オルツが AI モデレーターを開発し発表。まあ、実はもう一個ニュースがありまして、Yahoo ニュースのですね、コメントを健全化を目的に導入している深層学習を用いた自然言語処理モデル AI を3サービスに無償提供ってあるんだけど、これちょっと似通ったニュースなので2つ同時に紹介しますとですね、その、まあどうしてもやってると、こうコメントがですね、荒らされたりとかするんだけど、これを AI によって制御しましょうよっていうことなんだけど、まあこれね、ちょっと突っ込みどころ満載なんですよね。そもそも Yahoo ニュースのコメントって荒れてるじゃんって話で、これ AI でコントロールできてないのに、そんな、サービスをですね、他の人に提供してもダメなんじゃないのって話があるけど、まあでもこのようなことっていうのは、やっぱどんどん学習してね、賢くなっていくもんなので、まあ、気持ちとしてね、今始めてもらえればね、どんどんどんどんね、進化していくと思いますから、非常に楽しみな技術かなって気がしていますね。はい、続きましては、こんなニュースがありますということで、はい、見ていきましょうか。 はい、プログラミングの自動化がついに実現する AI が生成するコードの課題と可能性ということで、まあこのプログラムすることがね、やっぱ難しいので、まあこれがですね、まあ自動化されるようになったら確かに便利ですよね。まあこれもね、近い技術なのかなって気はしています。はい、あとは、Facebook AI に忘れさせる手法を開発、重要な情報に集中して効率化ってあります。これはですね、結構重要だなと思ってるんだけど、これはね、かなりモロ派ですね。何を言いたいかっていうと、たくさんの情報を入手することによって、それをもとにですね、こう、学習するから、人間よりね、賢くですね、忘れないで、全部の情報をもとにやるからいいっていうんだけど、これを繰り返していくとですね、データが膨大になってしまって、それをですね、処理する、その頭、AI の脳ですね。これもですね、かなり賢くしないとですね、処理しきれなくなるわけですよね。だから、いらないものは忘れてもらう、消してもらうっていうことが技術的には必要なんだけど、じゃあ、いらないかどうかを判断するっていうことを間違ってしまったら、結局人間と同じになっちゃうわけですよ。だから、どこが本当に不要かっていうことをですね、精度上げていくっていうことが結構課題なんですよね。まあ、ここはね、今後の AI が進化していく上で、よりね、この言語処理技術を上げていく。だって人間って、生まれてから死ぬまでのね、めちゃくちゃ情報インプットしてるけど、それらをガンってね、結びつけて、今こうやって僕も喋ってるわけですよね。いや、過去の経験もとに喋ってるじゃないですか。で、これを AI にさせようと思ったら、僕の50年間の、得た情報を全部入れてですね、それをぐるぐる回しながら喋んなきゃいけないから大変ですよね。これを忘れさせるってことは大事なんだけど、僕もね、相当忘れてますからね。だけど、AI の良さがなくなる可能性もあったりするので、結構モロ派かなって気がしています。はい、続いて、スマホが英会話講師に AI と会話練習するアプリ、イオン LG グループと開発ということで、まあね、この英会話っていうものがですね、まああるんだけど、これはね、人工知能さんでできるようになったら、確かにですね、英会話教室っていらなくなっちゃうので、そして、失敗してもですね、怒らないでですね、何度でもね、会話してくれるのが AI さんなんで、まあこうなったらですね、英会話講師さんはかなり厳しくなるなと思いますよね。あとね、ちょっとこんなニュースが出てきてるんだけど、2つ同時に紹介します。イーロン・マスクが仕掛ける人間の脳とコンピューターの接続っていうものと、脳インプラントと AI を活用、思考で描いた文字入力する実験に成功みたいなもので、まあこれ2つね、共通していることは、脳とそのインプットっていうものが連動してくるっていう話ですね。これ Facebook も開発していますけど、思ったことがですね、文字言語化されて、インプット、アウトプットできるようになるっていうことがですね、今始まっているんだけど、かなりやばいなっていうのを思ってますね。はい、続いてですね、イオン店舗に AI カメラ導入、客の行動分析、接客に活かすっていうニュースと、で、もう一個紹介したいのが、カルビーのポテトチップスの売り上げを 1.3 倍にした AI の正体というものがあります。これはですね、その AI によって画像認識させることによって、どっちの方が売り上げが上がるかっていうことをですね、実際 AI の方がちゃんとね、結果を出せたっていうことなんですよね。だからこうなってくると、今までは人間がどっちのパッケージのデザインがいいかって決めてたんだけど、もう AI に決めてもらった方が成績が良くなるよっていうことなので、まあこうなってくるとね、世の中かなりね、AI によって変わってくるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということで、今月もですね、AI に関するニュースを紹介しました。またね、来月も行っていきたいと思いますので、よかったらまたですね、ポッドキャストを楽しみにしていただければと思います。ネットビジネスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。